Good morning and happy Sabbath.
おはようございます。
My name is Michael Tuazon and I'm the director of Souls West.
ソウルスウェストの、まあ、学長、校長先生やってます、マイケル・ツェゾンと言います。
Souls West is unique because it's a Bible college underneath the Pacific Union.
ソウルスウェストというのはパシフィック、教団の下にある、伝道者育成の学校です。
I just want to tell you a little bit about myself before we start.
少し自己紹介をしたいと思います。
There was a time in my life when I was not interested in church.
教会に興味がない時期がありました。
There was a time in my life when money, prestige, and power meant more than God.
権力とお金を神様以上に求めた時期がありました。
To give you a little bit of background, I used to live in Hollywood.
ハリウッドに住んでました、昔。
That's the place where they produce all of the movies in America.
まあ、アメリカの映画がそこで生み出されてますけれども。
And although I was raised in the Seventh-day Adventist Church, I didn't have a knowledge of who God was.
まあ、セブンス・アドベンチストの、家庭に生まれましたが、聖書というものを知りませんでした。
So I understand what it's like young people who struggle.
青年がこう葛藤していることがよくわかります。
I understand young people what it's like to also deal with the worldly influences.
世界の影響と戦うこの青年の気持ちよくわかります。
Young or old, the devil is out like a roaring lion seeking whom he may devour.
サタンは吠えたけど獅子のように老いも若きも狙っています。
Today's message is a sermon about how soon the second coming is.
今日の再臨は、再臨がどれほど近いのかということについて語りたいと思います。
We have to understand that we all make decisions based on timing.
時間にこうタイミングによって私たちは決断をしていきます。
For example, this morning, if you woke up at 4 in the morning,
例えば今朝4時に起きたとして、
you might have said, oh, I still have plenty of time, let me go back to sleep.
お、まだ時間があるから眠ろうかなということもできますね。
Now, another example is, if you have school and it starts at 8 in the morning on Monday,
例えば月曜日学校が8時に始まるとして、
and you wake up and it's 7:55 in the morning,
で、7時45分に起きたとしましょう。
Now,Showering is not important, or eating breakfast is not important.
シャワーに入ったり昼食を食べることはもはや重要ではありません。
You race out of the house just so you can make it in time.
もう飛び起きて学校に向かうはずですね。
We make decisions based on time.
このタイミング、時間によって私たちは自分の決断をしていく。
Based on where we are in regards to timing in Earth's history,
地上歴史のどこにいるかということに、基づいて。
That should show us.The type of decisions we should make.
それに基づいて私たちは自分の決断をしていく必要があります。
So this morning our message is entitled, Are you ready?
今日のタイトルは、備えはできていますか?
Because based on Earth's history, we have to ask the question, Are you ready to meet God?
この地球の歴史を見ていけばですね、私たちが見ていきながら私たちが神様に出会う準備ができているかということを問いかけなければいけません。
And I'm going to show you through the Bible
聖書を通して
how close we are to Jesus' soon return.
イエス様の再臨がどれほど近いかということを今日確認したいと思います。
And if we are close to the soon return of Christ,
もし私たちがキリストの再臨に近いんだとすれば
that should influence our everyday decision.
私たちの毎日の決断にそれは影響を及ぼしていきます。
That should influence of what school I go to.
私たちがどこの学校に行くかもそれも影響していきます。
That should influence what career I should have.
どんな仕事をしようかということも影響するはずです。
That influences every decision that I make.
イエス・キリストの再臨は私が作るすべての決断に影響を及ぼしていきます。
If Jesus was coming 100 or 200 years from now,
もしイエス様が100年、200年先に来るんだとすれば、
that should also influence our decision.
私たちの決断にそれも影響を与えてきますね。
So let's study our Bible.
聖書を勉強していきましょう。
Let's pray.
祈ります。
Father in heaven, I ask for your Holy Spirit to join us.
主なる神様、どうか今日聖霊を送ってこの場に助けてください。
Be our teacher.
私たちの教師になってください。
Show us new truths from the Bible.
新しい真理を聖書から見せてください。
Convict us of sin.
私たちの罪を見させてください。
And help us to be ready to meet you.
あなたに出会う準備をさせてください。
We pray this all in Jesus' name.
イエス様、皆を通してお願いします。
Amen.
Amen.
Let's go to Revelation chapter 6.
黙示録6章。
Revelation chapter 6 and verse 12.
黙示録6章の12節。
Revelation chapter 6 tells us a sequence of events that's about to happen.
黙示録の6章は、歴史の中で起こっていくイベントが書かれています。
It tells us a sequence of events that happens right before Jesus comes.
イエス様が帰ってくる直前のイベントのこう順序が書かれています。
And again, if these events have happened, we should tell us that Jesus is soon coming.
で、もしこういったイベントがすでに起こっているんだとすれば、イエス様の再臨が近いことがよくわかります。
Revelation chapter 6,
黙示録6章の12節。
This is the sixth seal in Revelation.
黙示録の中で、まあ、第6つの、封印がありますけれども。
Notice what the Bible says.And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood.
第六の封印ですね。子羊が第六の封印を解いたとき、私が見ていると、大地震が起こって、太陽は、毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり。
Now notice with me the very first event.
最初の一つ目のイベントに注目してください。
The sixth seal was open, and there was a what?
第6の封印が解かれて何が起きましたか?
There was an earthquake.
大地震が起こった。
But not just any earthquake.
ただの地震ではなくて。
This earthquake would be one of the greatest earthquakes that would ever come to Earth's history.
この地震は世界の歴史上最も大きな地震です。
In fact, November 1, 1755 in Lisbon, Portugal.
1755年11月にリスボンというところでポルトガルの。
You can look this event up in Wikipedia.
ウィキペディアにも載ってますので見てみてください。
You will find that this is one of the greatest events that have ever taken place.
これは世界の歴史の中でもあった地震の中で最も大きなものです。
The earthquake was so great that it was felt all over Europe and all the way down to South America and Africa.
ヨーロッパそして北アメリカこういったところでもこの大きな地震が感じられました。
So this event in Revelation chapter 6, the earthquake has happened already.
この黙示録6章のこの大地震というのは実はもうすでに起こっているんです。
Now let me show you the next event.
次のイベントを見てください。
Go back to Revelation 6 verse 12.
黙示録6の12節。
And it says, after the earthquake, there was a sun that became black as sackcloth.
大地震が起こって太陽は毛織の荒布のように黒くなり。
On May 19, 1780,
1780年5月19日。
This was known as the darkest day in Earth's history.
まあこれ歴史上で暗黒日として知られています。
Historically, the sun did not shine.
まあ実際にですね、太陽が輝くのをやめた日と言われています。
It was a scientific phenomenon that today is still not explained.
これは歴史だから起こったものですが、科学的に証明することができていません、未だに。
You will see numerous news articles on this.
まあこれについてたくさんの新聞の記事も書かれています。
I just pulled one from Wired Magazine.
この Wired Magazine というところから一つの記事持ってきました。
They talk about this mysterious day where the sun did not shine.
この太陽が輝くのをやめた日について語っています。
But that's not all that happened that day.
実はこれだけじゃなかった、この日に起こった出来事は。
In the evening, the moon was red as blood.
同じ日の夕方、月が血のように赤くなりました。
So in Revelation 6 verse 12, there are three events.
黙示録6の12章、6の12には3つのイベントがあります。
How many events?
いくつですか?
Three, right?
3つですね。
The first event is a great earthquake.
1つ目が大地震。
The second event is the sun does not shine.
2つ目が太陽が暗くなる。
And the third event is the moon becomes red as blood.
3つ目が月が血の色のように赤くなる。
Have all these events happened, yes or no?
こういった3つのイベントすでに起きましたか起きてませんかどうでしょうか
The answer, of course, is yes.
答えはその通り起きました。
Now, let me ask you a question.
一つ質問させてください。
Something to think about.
ちょっと考えてほしいことがあります。
Why would God have these events happen?
なぜ神様はこういったイベントを起こしたんでしょうか
Are these events in Revelation to scare us?
この黙示録のイベントは私たちを怖がらせるためのものでしょうか
No, the reason why God has these events and He tells us
こういったものがあった理由はですね、私、神様は私たちに教えたいからです。
Is because He loves us and wants us to know that He's about to come.
私たちを愛していて、準備をしてほしいと思うので、私たちに知らせたい、もうすぐ帰ってくるよということを教えています。
An example that I can give you
一つ例えがあります。
Is let's just say that you're expecting your father or husband to come home.
そういえば、まあ、父親でも旦那さんでもいいですが、家に帰ってくるのを待っているとしましょう。
Some of the signs, maybe it is later in the afternoon.
例えば、もう夕方になってるから帰ってくるかなとか。
Another sign may be because it's about 5 o'clock, there's rush hour or there's more cars.
5時になっても渋滞が始まるから、そろそろ帰ってくるかなとか。
It's not that these signs just show you that someone you love is about to come home.
まあ、こういった印はですね、誰かあなたが愛している人が家に帰ってくるという、まあ、前兆ということができます。
And these revelations show that it is rush hour and Jesus is about to come home.
で、この黙示録6章のこのイベントは、イエス様が帰ってくる前の、まあ、渋滞みたいな印ですね。
Now go to verse 13.
13節言ってください。
The Bible says, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casts her untimely figs when she is shaken of a mighty wind.
天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。
So Revelation 6 verse 13 says that the stars of heaven would fall to the sky.
黙示録6の13では、天の星がどんどんたくさん落ちてくるって書いてます。
On November 13, 1833,
1833年11月、
The greatest meteor shower in Earth's history took place.
この大流星群で起きました。
This article is from space.com that recorded this fascinating event that happened and baffled all of the scientists.
この記事はですね、科学者たちを、まあ、ずっと悩ませている、そういったことについて取り扱っています。
This is an actual newspaper clipping of that event that took place.
これ起きた時の実際の新聞の写真ですが、
So as you can see, there are not only three events, but there's one more event.
さっきの3つだけじゃなくて、このもう一つのイベントもあります。
The event would be a great earthquake.
大地震があって。
The sun becoming black.
太陽が黒くなって。
The moon becoming blood.
月が赤くなって。
And finally, the stars would fall from heaven.
そして大流星群があった。
Now watch with me. This is probably the most important Bible text. Verse 14.
次の重要節、これとても重要なのでよく見てください。
Don't miss this.
これはもう見逃さないでください。
And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved of their places.
天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。
Has verse 14 happened yet? Has every island moved and every mountain moved?
この14節にあるすべての島や山が動いたということが起きたかどうかどうでしょうか
？No, that has not happened yet.
起こってないんです。
What event is that?
これって何でしょう
？It goes on and says in verse 15, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, every tree.Hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains.
15節に続きます。地の王たち、高官、政策長、富める者、勇者、奴隷、自由人だ、皆、ほら穴や山の岩陰に身を隠した。
And said to the mountains and the rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sits on the throne and from the wrath of the Lamb.
16節、そして山と岩とに向かって行った。さあ、我々を追って、御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。
Did anyone get what event is taking place next?
ここで書かれているものが一体何かということわかるでしょうか
？The second coming.
再臨ですね。
So we are living. Look at verse 13, and then go to verse 14. That space that you see is where we are.
13節と14節の間に私たちは生きている。
So when you hear people say that Jesus is coming soon,
誰かがイエス様はもうすぐ帰ってこられますという時、
you can show from the Bible without a doubt,
聖書から見せることができます。
That every natural event has taken place,
全ての自然の現象が起こった。
And the next event,
次のイベントは、
is Jesus coming soon,
イエス様が帰ってくる。
That should bring a smile to your face.
皆さん笑顔が。
That should make you happy.
幸せになるはずですね。
The King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace.
主の主王の平和の君。
The Great Provider, the One who has been there for you, He is coming soon.
大いなる備え主、いつも共におられる方が帰ってこられる。
And what I realize is the reason why many of us are not excited about this.
多くの人たちがこのことについてはワクワクしてない理由として、
is many of us don't really love who God is.
神様を、まあ、愛していない。 からかもしれません。
Many of us don't have a relationship with Jesus.
イエス様との関係を持っていないからかもしれません。
Why is it that when I come home from being away from my wife, she's excited to see me?
私がこの出張して帰ってくるとき、なぜ私の奥さんは自分の帰りを喜ぶんでしょうか。
It's because my wife and I have a relationship and she loves me.
それは私と奥さんがとてもいい関係を持っていて、私たちは愛し合って、奥さんは私を愛しているからです。
But why is it that other people don't care if I come back to the United States?
でも他の人たちは私がアメリカに帰ったとしても特に気にしません。
Because they don't know who I am.
それは私のことを知らないからです。
When I go down from the airport, there's a lot of people, and many people don't care who I, they don't know who I am.
あの飛行機から、まあ、飛行場に降り立った時に、ほとんどの人は私のことを気に留めない。それは私のことを知らないからです。
I arrived yesterday from LA. I arrived in Okinawa.
ロサンゼルスから昨日沖縄に来ました。
And right when I arrived from the airport, I would looked into all these people.
空港に着いてですね、まあ、たくさん人を見たんです。
And there was no one who said, "Hi, we're happy you're here."
で、誰一人として私に、ああ、よくいらっしゃいましたって言ってくれなかった。
I was looking for Daniel.
ダニエル探してました。
But Daniel was in the other entrance.
ダニエルは違う入り口にいたそうです。
And so I was like, "Oh, how come all these people, they don't care if I come to Okinawa?"
なんでせっかく沖縄に来たのに誰も歓迎してくれないんだって。
It's because they don't know who I am.
それは彼らが私をただ知らないからです。
And the reason why many people don't care if Jesus comes.
イエス様が帰ってくるにもかかわらず、多くの人が関心を持たないその理由は、
they don't know who he is.
彼らがイエス様を知らないから。
I hope in your heart of hearts that you know who Jesus is.
私は皆さんがその心の底からイエス様のことを知っているということができると期待しています。
I hope you love God and have a relationship with Him and that you're excited to see Him.
皆さんがイエス様を愛していて、イエス様が帰ってくるのを本当にワクワクしていることを願っています。
You see, beloved, the Bible says in Revelation,
牧師録でイエス様はこう言っています。
The last chapter,
一番最後の章ですね。
Jesus says, "Surely I am coming soon."And we are supposed to say Amen, come Lord Jesus.
イエス様言いました。しかり私はすぐに来る。私たちは言うべきです。アーメン、主イエスよ、来たります。
What I thought I would do this afternoon is I would show you five reasons so you know that Jesus is coming about the second coming.
まあこの午後ですね、何やるかというと、これ5つの特徴を見せたいなと思っています。
There are five truths that we're going to study about the second coming.
再臨について知らなければいけないことが5つあります。
There's a lot of misunderstandings.
実はたくさんの誤解があるんです。
Some people think that Jesus will come and it will be a secret.
ある人たちはイエス様はこの秘密裏に来ると思ってます。
Many people think that Jesus will come and it will be in Jerusalem or in the Middle East.
多くの人は中東のエルサレムにイエス様が帰ってくると思ってます。
So today what I want to do is study five things you can be certain about the second coming.
今日私たちはイエス様の再臨について5つの確信を持てることについて学んでいきます。
The first truth we already learned.
一つ目は私たちはもうすぐに見ましたね。
And that is Jesus is coming soon.
それはイエスがすぐに来るということ。
In fact, there are no more events, catastrophic events that are going to take place. Jesus is just going to come.
じゃあもうイエス様が来る前のその自然、超災害みたいなものも書かれていません。
All the natural events in Revelation chapter 6 has already taken place.
黙示録6章の自然災害、こういったものは全部起こりました。
The next event that comes in verse 14, Revelation 6 verse 14 is the heavens parting as a scroll.
次のイベントは目視録6の14に書かれていて、天が開けて。
So now that you know the first truth that Jesus is coming soon.
一つ目の真理、それはイエスはすぐに来る。
Let's study the second truth about the second coming.
二つ目見ていきましょう。
That is, he's coming from above.
それがイエス様上から下ってくるということ。
The Bible says in Acts chapter 1 verse 11,
使徒言行録1章の11節にはこうあります。
The same Jesus which is taken up from you into heaven,
ガリラの人たちよ、なぜ天を入れたっているのか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、
So shall come in like manner as you have seen him go into heaven.
天に昇って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるだろう。
In other words, a real Jesus ascended to heaven and a real Jesus will descend from heaven.
イエス様、その本当にイエス様が天に上がっていって、そして同じように本当にイエス様が下ってくる。
It's important that you know this truth.
これを知ることは本当に重要なんです。
Because many Protestant Christians,
なぜかというと、多くのプロテスタントのクリスチャンが、
I would say 90 to 95% of all of Christianity,
90から 95%、まあ、全体のキリスト信者の中で、
They believe that Jesus will appear in Jerusalem.
多くの人がイエス様はエルサレムに帰ってくると思ってます。
And that there will be a physical battle taking place.
そして実際の戦争が起こって、
And that he will unite the Jews.
イエス様はユダヤ人を統一して、
Because the Jews are still looking for a Messiah.
なぜならばユダヤ人はまだメサイアをメシアを探しているからです。
And that's why it's important for us to know that the real Christ will come from the skies.
イエス様は天から下ってくるということを知ることは非常に重要です。
Let's go to our third truth this morning.
三つ目の特徴ですね。
The third truth is all will hear him.
それはすべての人が聞くということ。
Let's go in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 4 verse
16. 第1テサロニケ4の16。
Now it's on the screen, but for those of you who don't know these verses, it's helpful if you go in your Bible.
スクリーンでありますけれども、この聖句を知らない方々はどうか聖書を実際に開いてみてみてください。
In fact, I encourage if you have a pen or a highlighter to highlight these verses.
もしペンがあればそこに線を引くのがいいかと思います。
1 Thessalonians chapter 4.
第1テサロニケ4章。
It tells us of the return of Jesus Christ.
これはイエス様の再臨について語っています。
And then it tells us something regards to the sound of Jesus.
イエス様が帰ってくる時の音についてですね。
It says in verse 16, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout.
すなわち、主ご自身が天使の頭声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下ってこられる。
It says, with the voice of an archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first.
主ご自身が天使の頭声で下ってきて、その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り。
Now, this verse is important because many Christians think that Jesus is coming and it'll be a secret.
これなぜ知らなきゃいけないかというと、多くのクリスチャンがイエス様は、秘密裏のうちに帰ってくると思っているからです。
Many Christians believe in this secret rapture theory.
まあ、この、敬虚と呼ばれるものを信じています。
That Jesus will take the 144,000 or the faithful and they won't experience the tribulation at the end of time.
イエス様が14万4千人を連れて行って、そして千年期の終わりに勝利を経験する。
He will appear to them in secret and one thing, they will go to heaven for 7 years and then after that there will be this, what we call Armageddon.
忠実な者だけイエス様がこっそり連れて行って、その後にアルマゲドンの戦いがある。
But notice with me, this event,Is not a secret.
ただ聖書を見てみれば、再臨というのは秘密裏に来るものではないということがわかります。
It says the Lord Himself shall shout.
主ご自身が声です。
What does it mean to shout?
このまあイエス様が叫ぶと書いてありますよ。どういう意味でしょうか。
If I brought up one of the little kids up here and I asked them to shout,
もし私がこの子供たちをですね、ここに連れてきて叫んでと頼んだら、
Would you hear that?
聞こえますか？
Yeah, right.
It's
very loud.
うるさいから。
Now imagine if you can hear a little child shout.
もし小さな子供が、まあ、泣き叫んでる声をイメージできるんであれば、
How much more for the King of Kings and Lord of Lords?
主の主、王の王が叫ぶこの声はどれほど大きいでしょうか。
Now notice something else about this verse.
この聖句についてもう一つあります。
It says that there will be a voice like a trumpet.
まあここには、主ご自身が天使の頭声と神のラッパの鳴り響くうちに書いてます。
Why is a trumpet used?
なぜここでラッパが、あるんでしょうか。
A trumpet is used for two reasons.
ラッパというのは、トランペットですね。トランペットは二つの、目的のために使われました。
The first reason a trumpet is used is to wake people up.
一つ目が人々を起こすため。
If you go to the military,
例えば軍隊に行ったときに、
and you go to boot camp.
ブートキャンプに行きます。
And you have all the soldiers and it's 5 in the morning and they need to wake up.
そして5時、全員起きなきゃいけない時間になると、
Do you know what instrument they use?
どんな楽器を使うか知ってますか?
They use a trumpet.
トランペットを使うんです。
A trumpet is loud.
トランペットはうるさいですね。
And a trumpet is used to wake people up.
トランペットは人々をこう起こすために使われます。
Now, men, if you're doing something romantic for your wife,
例えば、もしあなたが自分の奥さんに何かロマンティックなことをしているとき、
Do you play the trumpet of a love song to your wife using a trumpet?
ラブソングでトランペットを使いますか?
Now imagine you're having a nice dinner together and you take the trumpet and you blow it right in her face.
まあ、いい雰囲気のディナーをしているときに、奥さんの顔の前にトランペットを持ってきて吹きますか?
And you say, I love you, I want to play a song for you.
愛してるからちょっと一つ曲を歌わせてくれ。
Do you think she'll appreciate that?
彼女はそれ感謝するでしょうか?
Absolutely not.
まずないでしょうね。
It's gonna wake her, it's gonna blow her eardrums out.
まあ、鼓膜を破っちゃう。
A trumpet is loud.
トランペットはうるさいんです。
It's used specifically to wake people up.
人々を起こすために使います。
Now, the second reason why a trumpet was used,
トランペットを使う二つ目の理由。
In medieval times, the trumpet was played to announce the coming of the king.
中世にこうラッパというのは王が来るその知らせを告げる合図として使われていました。
So why is the trumpet used?
なぜトランペットを使われるのか。
Number one, to wake the dead up.
一つ目が、死者を起こすため。
And number two, to announce the proclamation that Jesus, the King of Kings, has come here on the earth.
そして一つ目が、王の王であるイエスが地上に帰ってきたことを布告するため。
Let's go to truth number four.
四つ目の真理です。
Truth number four says that all will see him.
それは、すべての人が見る。
Not some, not a few, not most, all will see him.
少しでも、大体でも、大部分でもなくて、すべての人。
This is a real important verse, Revelation chapter 1 verse 7.
とても重要です。黙示録1章の7節。
Revelation 1 verse 7, it tells us how many people will see Jesus when he comes.
黙示録1章7節では、イエス様が帰ってきた時に、一体どれほどの人がイエス様を見るのかということが書いてます。
It says, Behold, he comes with clouds and every eye shall see him.
見よ、彼は雲に乗ってこられる。すべての人の目。
The Bible is clear if you look at the red text.
もし赤いとこ見てみてください。
That every eye on earth will see Jesus come.
すべての人の目は彼を見る。
Now this is important because the Bible says that the devil will try to impersonate Christ.
なぜこれが重要なのか、それはサタンが終わりの時代にキリストのふりをしようとするから。
In 2 Corinthians 11:14, it says that Satan is made into an angel of light.
第2コリント 11:4 にはサタンがイエス様のふりをすると書いてます。
Revelation 16 verse 14 talks about evil angels who appear as spirits.
黙示録6の14には、悪霊が、悪天使が神様の真似をすると書いてます。
And because everyone is looking to Jerusalem and the Jews and the Middle East.
多くの人がエルサレムとかユダヤ人とか中東を見ているので、
All the devil has to do is impersonate Jesus in the Middle East.
悪魔はその場所でイエス様の真似をすればいい。
And the rest of the world will follow after him.
全世界がそこに従っていってしまう。
And us as Seventh-day Adventists will be saying, that cannot be Jesus. Every eye will see him.
私たちは言うんですね。イエス、それがイエス様のわけがない。すべての人の目が見るんだから。
And that's when the rest of the world can persecute us and say, he's working miracles and he's healing people.
その時、世界中の人たちがセブンスアドベンティストを迫害するかもしれません。だってここのエルサレムのイエス様は奇跡を行ってるじゃないかって。
If you've never read the book Great Controversy,
もし大争と読んだことがなければ、
Ellen White actually shows in detail what will happen right before Jesus comes.
エレン・ホワイトの大争とでは、イエス様が来る直前にどんなことが起こるかということが書いてます。
And the devil's last event that he will do is he will impersonate Jesus.
悪魔が再臨の直前にする最後のこととして、イエス様の真似をするということがあります。
But if you follow these simple truths from the Bible, you won't be deceived.
ただもし皆さんがこの聖書のとてもシンプルな真理に従うんであれば、騙されることはない。
The final truth that we're going to learn this morning.
5つ目、最後のものです。
It says, our final truth is that when Jesus comes, your case has been decided.
最後それがイエス様は再臨の時に報いを携えてくる。
Let me tell you another lie that many Christians believe.
クリスチャンが信じている多くの嘘を一つ紹介しましょう。
Many Christians believe that when Jesus comes secretly,
多くのクリスチャンはイエス様が秘密裏に来る時に、
There's going to be a secret rapture and the faithful will be taken to heaven for seven years.
経験というものがあって、その神に忠実な人たちが天に7年間連れて行かれて、
And there will be anarchy on earth and war.
で、地上では、戦いが起こる。
And they believe that during that time that you still have one more opportunity to accept Jesus Christ.
その期間中に残された人たちはイエス様を受け入れるもう一度チャンスが与えられると信じています。
Now that's dangerous theology.
これはとても危険な神学です。
Because that is giving people the false hope that there is still time for them to repent.
なぜかといえば、それは人々に偽の希望、まだ悔い改める、悔い改めるチャンスがあるというこの偽の希望を与えているからです。
There are many sincere Christians out there.
多くの真面目な素晴らしいクリスチャンが。
And many of them are saying, I'll hold off on following Jesus.
今はまだキリストに従いません。
I'll hold off on following Jesus all the way until I see this secret rapture.
警挙が起こった後に私は従います。
But you know there are Seventh-day Adventists who are doing the same thing.
実はセブンス・アドベントの中にも同じことをしている人がいます。
Many Seventh-day Adventists they're saying if when I see the signs of the times and the Sunday law and these end time events, then I'll follow God.
例えば、こういったいろんな出来事が起こって、日曜休業が、休業令が出て、終わりが近いということが分かった時に、神様に献身します。
I want you to know, church family, that that's dangerous.
それはとても危険だということをお伝えさせてください。
You're playing with fire.
その火遊びをしている場合じゃないんです。
You see, tomorrow is not promised.
明日は誰にも約束されていません。
Today is all you have.
今日が私たちの全てなんです。
Why wait tomorrow or next year or 10 years from now to give your heart to God?
なんでイエス様に、神様に自分の心を捧げるのに明日、明後日って待たなきゃいけないんでしょうか?
You don't know tonight. Today you might be struck dead just walking home.
家に帰ってる間に死ぬかもしれない。
Tomorrow you may have a heart attack.
明日心臓発作を持つかもしれない。
So we don't know when Jesus is coming.
私たちはイエス様が帰ってくるその瞬間は分かりません。
We also don't know when our life is done.
しかし同じように私たちがいつまで生きるかということも知らない。
And if there's one thing that the Bible does not advocate,
そしてもし聖書が一つだけ教えていないことがあるとすれば、
that is to put off a spiritual decision.
それは霊的な決断を置くということ。
The moment the Spirit of God convicts your heart,
その神様の霊が私の心に働きかけたその瞬間に、
That is when you make the decision.
その時に決断をしなければいけない。
That is what compels you to action.
その時に行動を起こさなきゃいけない。
The most dangerous thing you can do is when the Spirit of God works on the heart and you say, tomorrow.
最も危険なことそれは、神様の霊が私の心に働きかけた時に、明日しますということなんです。
The Bible says in Revelation 22 verse 11,
黙示録22:11,
The Bible tells us that when Jesus comes,He that is unjust, be unjust still.
イエスが来るときに、不義な者はさらに不義を行い。
He that is filthy, let him be filthy still.
汚れた者はさらに汚れたことを行い。
He that is righteous, let him be righteous still.
義なる者はさらに義を行い。
And he that is holy, let him be holy still.
聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ。
When Jesus comes, our fate is decided.
イエス様が来るとき、私たちの運命はもう決まっています。
If you're wicked, there won't be any opportunity.
もし悪人であるならば、それ以上のチャンスはありません。
The good news is if you're righteous, God will seal your decision.
ただ、もしあなたが義人であれば、神様はその決断を封印される。
You see, we already know that Jesus came the first time.
イエス様は一度もう来ましたね。
He agonized in the Garden of Gethsemane.
ゲッセマネの園で苦しまれました。
He pleaded with the Father and asked if there was another way to deliver humanity.
父なる神にイエス様は頼んだんです。もし他にこの人類を救う道がありますか?
But heaven's voice was empty.
ただ天の声は何も言わなかった。
The Father was silent.
父は静かに黙っていました。
And for the first time, Jesus' connection with his Father was severed because of our sins.
そして私たちの罪のゆえにイエス様と父なる神のつながりが切れた。
You see, Jesus bore all of the sins that you and I committed.
私たちが犯した罪のすべてをイエス様は負いました。
The book of Isaiah says that he was a lamb that was led to a slaughter.
イザヤ53には言ってますね。彼は捕虜場に連れて行かれる羊のようだった。
He took the crown of thorns that should have been yours.
トゲの冠を、私たちのトゲの冠をかぶってくれた。
And the crown of gold he placed instead and gave to you.
そして代わりに黄金の冠を私たちに与えてくれた。
And Jesus lay in the tomb for three days.
お墓の中に3日間いました。
And we know that after these three days, he came from the grave a conqueror.
そして3日後、征服者として、勝利者としてこの墓から出てきました。
But I want to tell you a little story that many people don't know about the resurrection.
これ一つ、再臨に、復活について、皆さんが知らないであろう物語を教えさせてください。
Go with me to John chapter 20.
ヨハネ12章。
This is not on the screen, so please follow along in your Bibles.
スクリーンになりませんから見てください。ヨハネ12章。
John chapter 20.
ヨハネ20章。
tells a story of the resurrection that many people don't know.
ヨハネ20章にはこの復活についてあまり知られていない物語が書かれています。
I'm going to give you the context of what is happening and then we're going to read these couple of verses. John 20 and we're going to read verse 6 and 7.
これ少し背景を説明して、で6節、7節を読みたいと思います。
So what happened is Peter and John are running to the tomb.
ペテロとヨハネがお墓に走っていました。
You see, Mary and the women have gone to the tomb and an angel said that Jesus is resurrected and go and tell the disciples.
そして女たちマリアが墓に行った時に天使がいて、帰ってイエスが復活したということを弟子たちに伝えなさいと言いました。
So in John 20, Peter and John are running to the empty tomb.
そしてそれを聞いたヨハネとペテロがまたヨハネ20章でこの空の墓に走っていきました。
Now watch what it says in verse 6 and 7.
6節7節。
It says, Then comes Simon Peter following him and went into the sepulchre and see the linen clothes lying there.
シモンペテロもついてきて墓の中に入った。彼は麻布がそこに置いてあるのを見たが。
Verse 7 says, And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
イエスの頭に巻いてあったのは麻布のそばにはなくて貼られた別の場所にくるめてあった。
Now notice this very carefully.
これよくよく見てください。
There were two things inside of the tomb. How many things?
お墓の中に2つのものがありました。いくつですか?
There were two.
2つです。
There was the linen, and that's what Jesus laid in.
1つ目が麻布、イエス様を巻いてあった麻布。
But there was also a napkin.
もう一つはナプキンですね。まあ、このハンカチみたいな。
Just like this.
こんなようなもんです。
Now,I'll give you some understanding of this. The linen was to wrap the body of Jesus.
麻布はイエス様の体をこう巻くためにありました。
And the napkin, the Greek actually interprets it as a handkerchief.
このまあナプキンですが、ギリシャ語見てみればハンカチというような意味があります。
The handkerchief was laid over the head of Jesus.
このハンカチはイエス様の顔の上に置かれていました。
Now, if you study this very carefully,
もしこれをよくよく学んでみればですね。
You will find out that this napkin was folded.
このハンカチが畳まれていたと書いてます。
In fact, Desire of Ages, Ellen White says that it was Christ himself in page 789 that folded each article and laid it in place.
この各社の希望には76ページですが、このハンカチがこう畳まれて、きれいに畳まれていたと書いてます。
Now, why would Jesus take the time to fold This napkin.
なぜイエス様はわざわざですこのハンカチを畳んだのか。
Now I used to think it was because, or my mom told me that it was because Jesus wanted to show me to fold my clothes.
私の母親は先生もこう言ってました。イエス様がこういうふうに畳んだので、あなたも自分の服畳みなさいよって。
I was a messy boy growing up.
私はあんまり片付けが上手な子供じゃなかったんです。
And I wouldn't fold my clothes.
服を畳まずにポートをたらかしてました。
My mom would do the laundry.
で母親が洗濯をして、
And she would say, Go fold your clothes.
自分の洗濯物を畳みなさいって。
And I would just put all my clothes in my drawers.
で全部それを持ってきて全部突っ込んでました。
And I would say, Why should I fold my clothes when I'm just gonna, it's gonna get wrinkled anyway?
なんでいちいち、どうせシワつくんだから、いちいち畳まなくていいじゃないかって思ってました。
And then my mom would say, Well, Jesus folded his clothes.
で、母親はいつも言うんですね。だってイエス様も畳んだんだからやりなさいって。
So I always thought that this story was here so that little boys can fold their clothes.
このお話は、まあ、子供たちが自分の洗濯物を畳むためにあるんじゃないかと思ってました。
But a well-respected pastor and theologian actually explained the deeper significance.
ただ、まあ、牧師や神学者たちはここにある深い意味に気づきました。
You see, you first need to understand Jewish culture.
まず最初はじめに、ユダヤ人のこの文化を理解してください。
You have to understand the relationship with a master and his servant.
しもべと主人の間には関係があるんです。
Well, what happened is when the master would be eating his dinner,
主人が夕食を食べているときに、
Let me use Daniel, come up here. Daniel, come up, Daniel. I'm going to use Daniel as an example.
ダニエルをちょっと使いたいと思いますけど。
So, I'm going to pretend that I'm the master.
まあ、私が主人です。
And then I'm going to pretend that Daniel is my servant.
ダニエルがまあしもべとしましょう。
When the master of the house would eat,
主人が夕飯を食べるときに、
What would happen is the Jewish servant boy would set the table.
ユダヤ人のしもべは、まあ、机を整えて。
Set the table.
整えてください。整えて。
Then after he would set the table, the Jewish boy would have to leave and sit way behind the master. Or stand behind the master.
整えた後に、このユダヤ人のしもべは、遠く後ろの方に行って、まあ、立ってなきゃいけない。
Go to the corner, Daniel.
コーナーに行って。
And the master would eat his meal with his guests.
で、主人は、その客人と一緒に食事をして。
And what would happen is sometimes the master would get up and have to do something.
で、時々ですね、この主人が、まあ、用事があって立ち上がって、ちょっとどっかに行かないといけないときに。
Now I want you to understand, the Jewish boy would follow the lead of his master.
ユダヤ人のしもべというのは、いつもこの主人についていくんです。
Every master had a napkin or a handkerchief where he would eat.
すべてのこの主人は食べるときですね、このハンカチを持ってました。
And what would happen is, if the master was done eating,
主人が食べ終わったときに、
he would take the napkin,
ハンカチ取って、
he would wipe his beard,
この口の辺り拭いて、
he would wad it up,
で、まあ、水に浸して、
and he would throw it,
で、こう投げる。
And that meant that he was finished eating,
で、これは食べ終わったって意味です。
And then the Jewish boy would come and take care and finish everything, would clean everything.
で、ユダヤ人のしもべが来て、まあ、後片付けをする。
But, another situation, if the Jewish boy is watching his master,
で、他にも、いくつかありまして、この、まあ、彼が主人を見ているときに、
and the master, instead of throwing the napkin, folded it.
これを投げる代わりに畳んだときですね。
He folded the napkin,
畳んで、
ever so carefully,
よく見ててくださいね。あ、丁寧に。
This meant,
この意味は、
that he was coming back.
彼が帰ってくるって意味なんです、もう一回。
Do you understand the significance now of this story?
この話の、この話の重要性を、まあ、皆さん分かったでしょうか。
The significance of the folded napkin,
ナプキン、ハンカチを畳むという意味です。
Is that Jesus is telling his servants,
主人、しもべに言ってるんです、イエス様が。
That he's coming back.
帰ってくるよって。
Isn't that amazing?
すごいですよね。
He's coming for you and for me.
イエス様は私とそしてあなたのために帰ってくる。
His coming is soon.
イエス様はもうすぐ帰ってきます。
Go to one more passage, Matthew 26, verse 29.
また26の
29. I want to show you this passage because the Bible actually tells us of this dinner feast that is taking place.
また26の29で、まあ、聖書はこの、最後の晩餐について語っています。
Matthew 26, verse 29, last scripture before we close.
マテ26の29、これが最後の聖句です。
The Bible says, But I say unto you,
あなた方に言っておく。
I will not drink henceforth of the fruit of the vine.
私の父の国であなたが共に新しく飲むその日までは、
Until the day when I drink it with you,
私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしない。
In my Father's kingdom.
父の、まあ、王国で。
Did you understand that?
わかりましたか?
Imagine this big table that he's with his disciples and they're eating and they're drinking.
イエス様が最後の晩餐で、この大きなテーブルを弟子たちと囲んで食べてました。
And Jesus says to them as they're eating and they're drinking.
で、この食事をしている時にイエス様言ったんです。
He says, I am not done drinking. I won't drink of this again until you're with me because I'm coming back.
この夕飯はまだ終わっていない。私はあなたたちともう一回一緒になるまではこの食事を再開しない。
In other words, I'm not finished.
まだ終わってないよってことです。
I am going to drink of this cup when you're with me.
私はこの杯をあなた方と一緒になった時にもう一度飲む。
You see, church family, heaven is not going to be heaven without you.
天国は皆様を置いて天国ではありえない。
There's no one that can take your place.
皆様の場所を、取れる人は他にいないんです。
John 14 says, I go and prepare a place for you.
ヨハネ14章には私はあなたの場所を用意していると書いてます。
He's building a custom-made house just for you.
あなたのために家を作っている。
And Jesus is preparing a place unlike any other you've ever seen.
イエス様はどんな場所よりも素晴らしい場所を用意しています。
One of my favorite passages in 1 Corinthians 2 verse 9.
1コリント2の9、私が大好きな聖句です。
It says, I have not seen nor ear heard.
目がまだ見ず、耳がまだ聞かず。
Neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him.
人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。
God is preparing a place for you.
神様はあなたのために場所を用意しています。
Just to recap, do you remember the things we've learned today?
ああ、復習してみましょう。
Do you remember that we learned that Jesus is coming soon?
一つ目がイエス様がすぐ帰ってくるということ。
Do you remember that Jesus is coming from above?
二つ目がイエス様が上から下ってくるということ。
That all will hear him.
そして全ての人がそれを聞くということ。
That all will see him.
全ての人がそれを見るということ。
And your case has been decided.
そして報いを携えてくるということ。
And the beautiful thing as we learn with the folded napkin.
そしてこの畳まれたハンカチから分かる美しい教訓は。
Jesus is coming for his servants.
イエス様はそのしもべのために帰ってくる。
I want to close with this story.
一つの話で終わりましょう。
Many years ago, there was a couple. A husband and wife, they decided to be missionaries.
このカップルは夫婦で宣教師になろうと思いました。
He had studied to become a doctor.
医者になると勉強してましたが、
and she had studied to become a nurse.
で、彼女はナースになる勉強してました。
And they both said, "Let us serve God in Africa."
アフリカに行って宣教師になろうって思ったんです。
So this couple decided to live in Africa.
で、この宣教二人の一組の夫婦はアフリカに行って。
And for many years they served the tribes and the primitive people in Africa.
何年も何年もアフリカの部族の人たちに仕えてました。
They learned the language and ate and dressed like the locals.
言葉を学んで同じように生活してました。
They had their children there.
子供も生まれて。
They had all of their major events there in life.
あそこで人生の大事な、イベント、結婚とかそういったものをたくさん経験しました。
Their children went to school there, graduated from there, got married there.
子供たちはそこの学校に行って卒業してそこで結婚しました。
And now this doctor who is now reaching upwards of 80 years old.
で、この宣教師の夫婦は80近くになっていました。
Have so faithfully served the people of Africa.
アフリカの人々に本当に忠実に仕えていました。
And because of age, his vision began to blur.
ただ彼らの目が少し悪くなっていたんですね。
His hands began to shake.
手が震えが始まって。
He couldn't faithfully perform the surgeries anymore.
そこで宣教師として手術をすることが難しくなってきました。
And so the church that he worked for said, "It's time for you to retire and come back to the United States of America."
教会員が言ったんですね。そろそろアメリカに帰ったらどうですか
？So he and his wife boarded the ship.
なので船を予約して。
To leave Africa and to live the last few years of their life back in the United States.
アフリカを離れてアメリカに帰って数年間生活しようかなと考えてました。
But it turns out as they boarded this ship from Africa,
ただアフリカを船が出た時ですね。
President Teddy Roosevelt was also on this ship.
大統領でなんとかテディ
Roosevelt、
ルーズベルト大統領が一緒に乗ってました。
President Teddy Roosevelt also came to Africa for a week to just go and hunt some animals.
ルーズベルト大統領はアフリカに来て、狩りを1週間楽しむために来てました。
This was early in the 1900s when there was no airplanes yet.
飛行機がない時代でしたから。
And so these missionaries boarded the same boat that the president boarded.
で、この宣教師はアフリカから帰るときに大統領と同じこの船に乗ったんです。
It was a long boat ride that took almost a month.
1ヶ月ぐらいかかる長い航海でした。
And finally, they could almost see the port in California.
そして彼がついにカリフォルニアの港を見たときに、
Finally, they could almost see home.
ついに家に帰ってきたというときに、
And as they got closer and closer to the shore,
この岸にどんどん近づいていって、
The missionary and his wife, they looked into the audience.
そこで迎えている人たちを見たんです。
And they could hear that a band was playing.
そこで大きなバンドですね、が鳴っていた。
They could see that a horse and buggy were also waiting.
鼓笛隊があって、いろんな、軍隊の馬とかもあった。
They could see that a red carpet was doiled out.
レッドカーペットが敷いてあって。
And as he looked, this missionary was hopeful that maybe this reception was for him.
でこの宣教師は、この歓迎会はもしかしたら自分のためかもしれないと思ったんです。
But as they got closer to the shore,
ただ岸に近づいていたときに、
the missionary was disappointed because all of the people who are gathered there were there to greet the president of the United States back home.
この宣教師は気づきました。あ、自分じゃなくてこの帰ってくる大統領を迎えてるんだって。
Disappointed, the missionary and his wife, they came out of the boat.
で、まあ、そういうふうにちょっと失望しながらこのボートから降りてきて、
There wasn't even one person there to greet them.
まあ、この宣教師に挨拶をする人は一人もいませんでした。
And in a moment of frustration, the missionary doctor said to his wife,
ちょっと悲しみに暮れながら、このミッションに、宣教師の旦那さんは奥さんに言いました。
Said, Honey, for all these years we've served God.
私たちはこんなに長い間、神様に仕えてきたじゃないですか。
We could have been rich and worked as doctors in America.
アメリカでドクターとして働けば、今頃裕福になってた。
But we went and we served the poor and underprivileged in Africa.
で、アフリカに行って厳しい環境の中で貧しく働きました。
And here at the end of our life,
これ、人生が終わりに差し掛かる時に、
There's not even one person to greet us home.
誰一人として私たちを迎えてくれないなんて。
Look at this president. He didn't do anything except shoot some animals.
これ大統領見てごらんよ。彼アフリカに行って、ただ動物殺しただけでしょ。
And thousands of people are here to greet him.
なのに何千人もの人が彼を迎えてる。
How come no one's there to greet us?
なんで誰も私を迎えてくれないんだ。
And his wife said to him.
奥さんはこう返しました。
Honey, it's because we're not yet.Home.
旦那さん、あなた、それは私たちがまだ家に帰ってないからでしょ。
I have good news for you, church family.
福音があります。
This world is not your home.
この世界は私の家じゃない。
Hebrews 11 says we're strangers and pilgrims just passing through.
ヘブライ11で書いてますね。私たちは旅人であって、この私たちはただここを通り過ぎてるに過ぎない。
There's a reason why Jesus says, "Let not your heart be troubled."
心を探してならないといった理由があるんです。
There's a reason why Jesus says this world is not your home.
この世界は私の家じゃないといった理由があるんです。
There's a reason why Jesus is building a mansion for you.
天でイエス様が家を建てられているその理由があるんです。
This is not your home.
この世界は私の家じゃない。
The pain and the heartache you're experiencing here is just temporary.
苦しみや苦痛はここで感じているものは一時的なものであって、ここは私の家じゃない。
We're not citizens of this earth.
私たちはこの国民ではない。
We're strangers and pilgrims.
私たちはこれは外国人であって旅人なんです。
We will finally be home only when Jesus comes.
イエス様が帰ってきた時に初めて家に帰る。
Don't lose hope.
希望を知らないでください。
And don't live for this world.
この世界のために生きないでください。
Everything that you own in this world is just firewood.
この世界の欲しいもの、そんなもん何でもないです。
All that we have will burn up one day.
ここにあるものは全部燃え尽きます。
There is nothing in this world that we can bring to heaven.
ここにあるもので天に持っていけるものは何一つしかありません。
So my appeal for you is that you would remember who you are.
どうか私たちが誰であるかということを覚えていてください。
That you're citizens and ambassadors of heaven.
私たちは天の国民であって天の使者であります。
So let's stop living for this world.
この世界のために生きることをやめましょう。
Especially you young people out there.
特に若い人たちに言いたい。
You have the rest of your world ahead of you.
私たちの目の前には世界があります。
And you have important decisions you have to make.
これから多くの重要な決断をしなければいけない。
Make decisions that will count for eternity.
永遠に役に立つ決断してください。
Not just for tomorrow.
明日のためだけじゃなくて。
Here we have 70 to 80 years to live.
まだ70年、80年あります。
But what is 70 to 80 years in light of all eternity?
ただ永遠に比べたら70年、80年が一体何だっていうんでしょうか。
For those of us who want to say, Lord Jesus, help me to be ready for your soon return.
イエス様、あなたが帰ってくるときに私を助けてくださいと言いたい人たちに向かって、
Help me to not live for the things of this world.
この世界のもののために生きることをしたくないですと。
But instead, help me to keep my eyes heavenward bound.
私たちの目を天に向けさせてください。
For those of us in this room who want to say, Lord Jesus, I want to be ready for your soon return.
イエス様の再臨に備えたいと思っている人たち。
I ask that you stand with me as we close.
どうか皆さんイエス様の再臨に備えたいと思っているのであれば、今どうか立ち上がってください。
Stand with me if you'd say, I want to be ready for the soon return of Jesus.
イエス様の再臨に備えたいと思う人はどうか立ち上がってください。
Stand with me because you're saying, I don't want to live for this world.
どうか立ち上がってください。なぜなら私たちはこの世界のために生きたくないと思っているから。
This world will only bring you disappointments.
この世界は私たちにただ失望を運んでくるだけです。
Broken cisterns and empty roads.
心の折れた兄弟たち。
Only heartbreaks and heartaches. Only the things of this world that will hurt us.
この世界のものは私たちを傷つけるだけです。
That's all that this world has to offer.
この世界はそんなものしか持ってないんです。
By standing, you're saying that you want to live for heaven that God has promised all of us.
皆さん、今日立ち上がることによって、私はイエス様が神様が私たちに備えられた天国を待ち望みますということを告白しました。
My next appeal will be that not only you would be there, but all your friends and family would be there.
もう一つ祈りたいことは、あなただけではなくて、あなたの友達や家族もそこにいてほしい。
I want you to make a decision in your heart that you're going to do all that you can to tell people.
心の中で決心してください。それを人に伝えたいということ。
To tell people to live for heaven instead of living for this world.
この世界のためではなく、天のために生きているんだということをどうか伝えてください。
We don't want to keep the things we've learned today a secret. We want to share it with others.
今日学んだことを私たち秘密にしたくないんです。伝えたい。
When you have good news, you want to share it with others.
スクリーンがあるときにそれを伝えたいと思う。
When there's a sale at the department store, you want to tell others.
ああ、なんかセールが、あの、店でセールがあったら他の人にも教えたい。
When you buy a new iPhone, you want to tell others.
新しい iPhone 買ったらそれを教えたい。
The same thing for the gospel.
スクリーンも同じです。
We should be telling as many people as we can.
私たちは自分ができる限りの人に伝えたい。
Let's pray.
やりましょう。
Father in heaven, thank you for the lessons we can learn from your word.
天の神様、この聖書の教訓を感謝します。
Thank you, O God, that you give us the signs of your soon return.
多くの印を感謝します。
Thank you that you don't leave us in ignorance.
私たちを無知のままにしていないことを感謝します。
You show us exactly what to look for before you come.
あなたが来る前に何を見ればいいかということが明らかにされています。
Now that we know this intellectually,
まずはここで私たちは頭で理解できました。
Help us to apply this practically.
どうかこれ今学んだことを実践させてください。
This is my prayer in Jesus' name.
これが私の祈りです。
Amen.
Yes, Amen.
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。